はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。いやーね、もう今日は9月27日ですね。9月21日土曜日ですね。いやね、ほんとね、時間の経つのがね、真面目に早いですよね。今週もいろいろありましたよね。月曜日から始まって、まあそれは月曜日から始まりますわな、毎週な何言ってんだかって話ですけどね。まあいろんなことがねありましたよね、今週もね。で、僕はね、今週は16日が月曜日、休みだ、それ休みだったんだよね、月曜日はね。月曜日が休みだったんで、まあ自宅でね、いろいろ仕事しつつ、なんだかんだありまして。で、17日の日はどっか行ったんっけな。17日の日は、どこ行ったんっけな。17は、免許証の更新行ったんですよ。これね、ほんとみんなに見せたいんですけど、投稿するわ、投稿しよう免許証のね、これ写真撮るじゃん、免許証って。あの写真がね、もう今年も写真撮ったんですよ。まあ当たり前だけど免許の更新だからね、免許証の写真で、免許証できるじゃないですか。で、みんな免許証のね、あの写りがどうだとかさ、何がどうだとか言うじゃないですか、よく。お、パソコン再起動しましたね、今ね。そう、写りがどうだとかさ、顔がどうだとか、犯罪者みたいな顔になるとかさ、可愛く写らないとかさ、あるじゃんあれってさ、どうなんすかねみたいな。免許証の写真がなんか嫌だから見せれないとかって人もいるじゃないですか、よくね。なんか別にどうでもいいんですけど、そんなにあれかなと思うんですけど、ね、で、僕はね、結構ね、あの免許証の写真はね、そんなに嫌じゃないんだよな。なんかあんま普段と変わんない、なんならちょっとにやけてる感じなんですよねあの撮る瞬間にね、ちょっと口だけにってやっちゃうんですよね、いつもほんとね、ああいうの笑っちゃダメじゃないですか。で、うちのね、娘がね、娘のね、パスポートが今もあれね、子供の時のパスポートがさ、ほんとこれは笑っちゃうんだけど、笑ってんすよ、笑顔パスポート笑顔ダメだろうとかって思うんですけどね。よくね、みんなに言われてましたけどね、笑ってんじゃんみたいなよく使えてたなって感じで、ね、今はもうね、成人したの作り直しちゃったからね、今の普通になっちゃったから面白くもなんともないんですけど、ないんだけど、そうなのよ、笑顔で写ってたね、前のパスポートは。おかしいでしょ、そんな人いるって感じなんですけどね、まあね、そうなんですよ。でもね、そう、それで免許取って、写真撮ったわけですよ、写真。ちなみに僕は有料ドライバーなんで、ゴールド免許ですよね。スピードは出しますよそれなりになんだろうな、まあなんかなんですかね、目立たないってことですよね、きっとね。違反で検挙されないっていうのは、といつつ、まあ今日からまた気をつけなきゃいけないんですけど、まだまだね、気をつけなきゃいけないんだけど、あ、安全運転習慣らしいですよ、土曜日から。今安全運転習慣になって、車乗る人はさ、気をつけてね、安全運転習慣だから。そうだから、取り締まりもね、ちょっとね、今強化してるらしいんで、気をつけてください、車運転する人だからあんまりね、分かんないね、今日捕まるかもしれないし、分かんないですけどね、なんとも言えないんですけど、ただまあまあ目立たないんでしょうね、その捕まらないってことは、やっぱなんか目立つからさ、捕まるでしょ、きっと。スピード違反で捕まる人もさ、ものすげえスピード出してて目立つからじゃないですか、多分。例えば首都高速なんてさ、制限時速50キロの場所があるわけですよ。で、60キロ、50キロがほとんどだと思うんですよね、環状線とかは。で、そんな中でもさ、みんな大体80キロとかさ、100キロぐらいで走ってる時もあるわけよ、夜中とか。100キロはさすがに100はない、まああるかもないか分かんないけどね、場所によってはね。でもほら、それ流れだからさ、流れに乗って走っちゃってるからね、スピード違反じゃねえかよ、そ ピード違反なんだけど実際は。でもほらみんながそのスピードで走ってるから、まあ、流れに乗ってるからさね、そんなに小さいスピード違反でもしてても違和感ないじゃないですか、うん、それが逆にあのみんながね本当に50キロとか60キロしか出さないところをね、100キロ140キロ出してたらそれは目立つから、ちょっと捕まりますよね、うん、いたらね、覆面パトカーなりなんなりいたらさ、それ捕まるんじゃないですか。そういうなんかすごく目立つ運転はしないからなのかなと思うんですよね。で一時停止はね大体止まるんですよ、ちゃんと。よっぽど標識の発見できなかった場合は除くだけど、標識を発見したら左右が見えようが見えまいが停止線で一旦ピタッと止まるんですよ。一旦ピタッと止まってからじりじり動いてキョロキョロ見て、右見て左見てもう一回右見てみたいなね、そんな感じで行くわけですよ。だそれはもう完璧なの、標識を見落とさなければ。あと捕まるのってのはね、やっぱスピード違反と一時停止ぐらいじゃないですか、なんか検挙されるのって大体。だからそこだけ気をつけていけばね、多分大丈夫なんですよね、きっとね。で他もまあじゃあなんか他の違反するのかって言ったら別にね、そりゃ全部が全部法律っていうか道路法規を全て守れてるかっていうとそうじゃないんだけど、ただやっぱ目立たないんでしょうね、きっとね。で今高速道路もさ、昔100キロだったでしょ、でも今ほら120キロじゃん、120キロ。で知ってますよね、今ね120キロですよね、知ってるよね。そう今ね120キロなんですよ、区間によってだけど。でね、じゃあ120キロで走ってるかっていうと120キロで走んないんですよどういうことだと。まあ空いてたらですよ、混んでたらその周りのペースに合わせるから、前の人がね、例えば125キロ出したら僕も125キロだし、前の人が100キロだったら100キロだし、それはな、無理やり抜いてったりはしないからね、ちゃんと流れに乗るから。でね、空いてたらどうするかっていうと、メーター読みで130キロ弱ぐらいで走りますね、大体。誤差だから、スピードメーターって誤差があって、スピードメーターで120キロって実際に120キロじゃないんですよ、誤差があるんですよ、ちょっとだけ誤差があるんですよ、5キロぐらい、5キロから120のスピードまでいったら5キロから10キロが誤差があるんで、その誤差の分を出します空いてたらね、うん、それ空いてなかったらそうはしないですよ、それは誤差だから検挙されないんですよ。で基本的に10キロ未満で検挙されることってまずないですよね、誤差だから。その誤差狙いますよ何言ってんだと、ちゃんとねメーターで120キロもあまりいいじゃねえかという話なんですけどね、まあまあその辺はさ、そういいんですいいんです、まあ、そんな感じなんですよね。だからでもそれがほらストレスになる場合もあるじゃん、なんかあとなんかね、まあ、いろいろありますけどね、そうね、車運転してるといろいろ言いたいことあるじゃん、みんな遅いのに右車線走んなよみたいなさ、高速道路で、ね、あるでしょそれはね。あれなんでなんかさ、みんななんで右車線走りたがるんだろうね。すごい不思議なことがあって、真ん中の車線とかさ、まあ、左はさすがにあれかもしれないけど、真ん中の車線の方が空いてるのに、要するに真ん中の方が速いのに右走るでしょみんな。なんでこの右車線シンドロームが発生するのかなと思って。だって真ん中の方が空いてたら真ん中の方が速いからさ、真ん中の方がいいじゃんねっていう運転は僕はしますよ。右が混んでたら真ん中行くし、で真ん中からね抜いていっちゃうもん、まあその混んでる時はそんなあるじゃないですか。でもなんか異常に右車線に執着する人っていないですか、もう絶対右車線みたいな。遅いくせに右走る人いますよね。左がさ、左車線が、ね、空いてる時に真ん中の車線が100キロで走ってる人がいっぱいいて、で空いてる時よ、で右も100で、そいつも右車線なんだけど100キロで一緒に走ってんの、なんか知らんけど、いやお前どういたらこっち120出んだけどっていうね時がさあるじゃん。でそれでなんかずーっとなんか、え、いや100キロで走んだったら真ん中の車線すんなよ、真ん中みんな100キロで走ってんだからと、でお前がどういたら右120出んだからさっさとどけよと思うわけですよ運転したら でさすがに煽り運転はしてないけど、それってほらなんか煽られる運転じゃないですか、どう考えても。だから迷惑かけてるわけだから。でそれなのにさ、煽られましたとか言って言うでしょ多分ね。そりゃそうだろうって、お前煽られる運転してるだろうそれやって、ありますよねそういうのね。だから 何かっていうと、あの周りを見てないとダメよねってことですね。このなんだろうな、例えばね、そ のんびり走りたい人もそうだし、急いで行く人もそうだし、運転が上手い人もそうだし、運転があんまり上手くない人もそうだし、やっぱ周りを見てそのね状況判断して、そこに適した、ね、あの行動を自分ができないと、できない人は絶対ねダメよね。なんかうまく話せないんだけどさ、だから協調性、だから協調性じゃないですかみたいな、だからみんながやってる通りにやればいいんじゃないですかって言われるんだけど、それ違うんだよ、またそれはまた違うのよ、独自路線だから。自分がやりたいようにやるんだけど、その自分がやりたいようにやるのをことに対して人に迷惑をかけちゃダメよねって話なんですよ、僕が言ってるのは。そう、周りに習えとか右に習えじゃなくて、周りのとは違うことを全然やっていいんですよ、全然やっていいんですよ、そっちの方がむしろいいんですよ、個性だから。周りがやってるから自分もやるじゃないんですよ、周りがやってないことやっていいんですよ全然。ただそれで周りに迷惑をかけちゃダメよって話、周りがやってないこと、右車線みんな120走ってるけど、俺は周りがやってないことやるからここで80キロで行くぜはダメですよ、迷惑かかるから。そういうことなんですよね。それはいろんな場面でね、今は高速道路の話を例にとったけどさ、じゃなんかさ、なんかそういうなんか煽られるやつとかさ、なんかなんだろうな、例えばそうだな、いつもなんか会社で仕事でさ、いつもなんかパワハラです、パワハラ受けましたとかっていうやつ、まあ、それはパワハラはダメなんだけど、ダメなんだけど、つまり受けちゃう行動してるよねみたいな時ないですか、そういうの。いつも怒鳴られてる人っていませんでした昔、なんで私ばっかり、なんであいつばっかりとか、目の敵、まあ、おかしい、もちろん、ね、おかしい人もいるんですよ、その怒る側でね、おかしい人もいるんだけど、いやでもみんなイラッとするよあいつは、変わったらみたいな。いやあるじゃないですか。だそこをね、気配りだよね、だからね、どんな自分がどんな立場であれ、自分がどんなに立場であれ、できないかって分からなくても、分かっててもできても、ね、早くても遅くても気配りをしろってことですよ。気配りをしろ、今日の セットは気配りをしろ、気配り感じですよ。気が利かねえやつってさ、何やってもダメよね。これなんかスポーツでもそうだし、まあ、本当何でも日常のことでもそうだし、それがなんかすごく、まあね、そのレストランとかで横柄な態度取る人とかさ、全く気配りってないじゃん。すごいおどおどしちゃってて、なんかね、でもなんか気配りできる人もいれば、できない人もいるしさ、できない人、まあ、両方いるんだよね。なんか関係ないんだよね、その性格とかさ、その能力があるないとかさ、できるできないとかさ、なんか素質があるないとかさ、なんか全然関係なくて、でそう考えてくるとやっぱね、行動なんだよね、その元の能力云々じゃなくて。配りができない人はね、ダメよ、何よ、どこの部分でも。だからそういう意味では、まあ、自分はね、そのすごい 100% ねできるかってそんな分からないじゃないですか。でも気配りをできるようにっていうのを一番大切にしてるかな、なんかだからっつって、なんか周りに合わせてるから自分のやりたいことができないとかじゃなくて、人に迷惑をかけない、人を不快にさせない、まあね、でも分かんないけどね、不快になる人もいるかもしれんけど、ただやっぱ気配りできないとさ、気が利かねえやつって本当ダメだよなってね、いつも思うわけ。 と思うんですよ、うん、全てにおいてね。まあそんなのがねありましたよ。この間ね、羽田空港からの帰り、平手に電車行ったんですよ、羽田空港まで、うん、電車とモノレールで行った。で帰りモノレール乗ってたらね、なんか流通センター前っていうところで、あそこなんかねアパレル倉庫がいっぱいあるんだよね、流通センター前って。でそっからドヤドヤ乗ってきた、そうだな30代後半ぐらいの兄ちゃんたちが乗ってきて、でなんか一人すごいなまってるのがいて、どこなんだろうな、栃木かなんかだと思うんだけど、すごいなまってる人がいてね、でなんか初めて流通センターから乗ったんだみたいなこと言ってるわけで、この時間は混んでるなとかっていう話をしてて、周りの真ん中になるとね、でなんか何の話があるか分かんないんだけどね、なんかすごいなんか自慢げに上から目線で話すわけ、なんか周りの、だその中で一番もしかすると先輩なのかもしれないけどね。で周りが気遣って、あそうですねとか、あそんなことがあるんですねとかやってんだけど、その中で面白かったのが、お前ら何歳からタバコ吸い始めたみたいな、何歳からタバコ吸ったとか、いや自分は二十歳ですかねみたいな、自分は吸ったことがないですとか、僕は歳ぐらいかな、なんて、あーそっか、俺は中3から吸ってんだみたいな、その自慢何みたいな、俺は中3からタバコ吸ってんだみたいな、親にバレて大変だったなとかって言ってるんですが、そのなんか中3からタバコを吸ってるくだりの話は、これ何自慢なのみたいな、いや今それでなんか周りは反応困ってるわけ、なんかすごいですねって言うべきなのかみたいないや別にすごくもないし、なんかアホだなみたいな、バカネゲの至りかみたいな、なんかね、しょうもねえ子供だったんだなっていう感じなのかわかんないですけどね、その話の意図がわからんと。そんでなんかその人はね、その中3からタバコ吸ってたっていうところになんか価値観があるのかどうかわかんないけど、それでなんかその話をちょっと掘りなんていうの、もうそこからいろいろ広げていくわけ、話をなんか広がんないんだけどさ、周りが乗ってこないから、面白い人がいるなと思ってでこれってまさにさっきのさ、まあ、気配りじゃないけどさ、いや周りがもうドン引きしてる、ドン引いてはないけど話乗ってこないじゃん、それを乗ってこない話を永遠として、まあ、自慢げに話してるんだけど、その仲間内だけじゃなく関係ない自分で、僕らもこの人何の話してんのみたいな、これ何自慢みたいななんかさ、ね、びっくりじゃないですか、なんか、どういうことよみたいな、そういうのなんか結構ね、そういう周りに聞こえるような大きな声で話するっていうのがなんかこれも気配りじゃねえって気がするわけ、まあどうせもう仕事もできねえやろうなんだろうって思って毒舌ですけど、まあね、うん、まあ彼に僕は仕事をお願いすることもないし、取引先だったとしたらなんか担当変えてもらったりとかまあ違う会社に移ったりとかね、まあするだろうなっていう感じですよね、そんな話されてもあるいはそんな話してるのを目撃しても、うん、そういう態度とかね、そういうなんだろうね、何なんだろうね、中学校3年生からタバコ吸ってたんですって、いやもう今はやめとけよって、今はまだ吸ってんだったらもう終わってますなって感じじゃないですか、なんかね、わかんないけどタバコって言えばさ、なんか民泊でね、うちの民泊でさ、なんか隣のおっさんから苦情のクレームが入ったらしいな、管理してる人、なんかタバコの吸い殻が外に捨ててあるんだよ、お前のところに泊まってるやつが捨てたに決まってるみたいな感じでいやでもなんかうちの並びにね、民泊3個ぐらいあるから、どれか分かんねえじゃねえかと思ってたんだけど、いや見てたんだ、お前のところの泊まってるやつがタバコ吸って吸い殻を道に捨てていったのを見たんだとかって言ってる知ったらしいんですよ、それは。いや見たなったらそこまで注意しろよって話なんですけどそれクレームが来てね、まあしょうがないですよね、クレームが来て、でしょうがないって言って、 でちょっと大阪だったんで、僕はその時謝りもちろん行けなかったんで、その管理会社の人に謝りってもらったんですけど、でなんかね、まあ、灰皿 OK みたいな話になって、でも灰皿置いちゃうとさ、関係ないやつもさ、通りすがりのやつも吸って置いてきそうな気がしてさ、余計なことになるんじゃないかなと思ったんで、ちょっとちっちゃめの灰皿置いて、あの部屋の中のね注意事項に、タバコのポイ捨て禁止、ね、ゴミもポイ捨てしちゃいけませんと、でやむを得ず外でタバコ吸うときはあの道で吸っちゃダメ、うちの駐車場の中で吸って、で吸い、ね、あの灰皿置いてあるから、そこにちゃんと消して入れてくださいっていうのを書いて置いてきた、うん、でなんかそのなんかね、なんかマナーだよな。で、まあ、ちなみになんかさ、民泊っていうと外国人がマナー悪いみたいな話がよくあるじゃない。結構日本人のがマナー悪いんだよね、大騒ぎしたりとか。前回のタバコもね日本人だったし、まあ、今回は韓国人だったんだけど ね、やっぱね欧米の人とかね、あんまりそんなマナーねであんまりないですよね。そう、やっぱりアジアですかね、日本を含めたアジアがちょっとマナーがあれなのかななんてね思ったりしますけどね。タバコといえばですよ、まあ、僕がタバコ吸わないからね、結構ね喫煙者には厳しい話ばかりしちゃうけどねでもまあタバコやめれない人はねしゃあないですよね。ただまあマナーとね気配りがね、まあ、これも気配りね大事やなみたいな。そうよ、そのためにな行ったんだから。まあ実際はエアコンがぶっ壊れたからエアコンの交換のね立ち会いに行ったんだけど、そうついでにそのね、ブラインドを直したりとか、そのタバコのね、ポイ捨て禁止のポスター貼ったりとかそんなのをやってきましたよ、うん、それがなんかね、月火水木ん違う水木金それやって、で今日土曜でしょ、うん、あっという間1週間ってもう3日間大阪にいたからさ、水木金ってあっという間の1週間で、ね、ございました。で今晩からね那須高原の方に行くんで、那須は那須でね、まただからなんかそりゃ仕事もたまるわな、事務仕事な。まあでも、うん、大阪でも事務仕事したんだけどね。まあでもまあ日曜日と月曜日はちょっとね、那須高原の方で自然を相手に仕事というか道楽にね、没頭してきますかね。まあそんな感じの土曜日の夜です。今日何の話したっけな。大した本当今日こそなんかろくな話してない気がする。やばいな。あれ先週なんか来週はこの話するぞとかって言ってた気がするんだけど、もう忘れちゃいましたね。忘れちゃったな。でも今週が終わったら次のカチンラジオの時はねもう9月の終わりじゃないですか。やべえな。やべえ。仕事も溜まってんだけどさ。趣味とか遊びとかもさ、やりたいこといっぱい溜まってんだよね。もう話したいこともいっぱいあるしさ。ルビコをさ、そう17日ルビコで遊んでたんだ。そうそう、思い出した。17日はルビコで遊んでたのよ。あっちこっち。遊んでたというか、結構ね、まあ免許の更新に行く、あとイオンモールに行く予定があった、あとはそれ以外にも何かあったんだよね。それ全部ルビコでやったのよ。うん、そしたら結構ね、あれだあれ、そう、高速もさ、ETC の接触が悪くて、そう ETC カードピコーンって入れるとなんかなんだっけな、カードを受け付けましただかなんだか OK ですが、なんか喋るわけ、カード入れたらあ入ってるなと。であの高速の入り口近くなるとピンコーンとかなるわけね、音がピンコーンとかなって、で高速の入り口に行ったらまたね、通行できますとかって話すわけ、古い ETC だから通行できますとか言うんだよ通行できますとかって言うんだけどさ、でそれがね、あのピンコーンとかなったからピューって言ったら、うんともすんとも言わないでゲート開かないわけ、やばいと思って急停車したら、なんかたまたまね、ETC と一般の両方備わってるレーンだったから、そしたら高速のあの通行券が出て、通行券抜いてくださいとかって言ってて、とか思ってしょうがないから、ね、通り過ぎちゃってるからさ、車降りてって通行券取って後ろの人にすいませんって言って行ったわけ。でも通行券持ってるから降りる時もね、通行券で払わなきゃダメじゃん。しょうがないから 1時間抜いて通行券で払って出たわけ。なんだと、なんだこれ、なんて。で帰りよ、帰りまで高速で、まあ、ちょっといい、なんだろうなと思って。で入り口の直前でちょっとなんかカードまた入れたら、受け付けましたというわけほんでおい、行けんのかと思って、今度は大丈夫だろうなと思って、で入る時は入れたんですよ。そうそう、入れた、入る時入れた、あ入れた、あやっぱ大丈夫じゃん、さっき何だったんだろうなと思って、でガーッと来て、で東北自動車道の出口、浦和料金所で、ね、出口のところで、で ETC レーンの空いてるところビャーって行ったら、でスピード通したらまた開かないわけで、うえーとか思って、止まってなんだよとかって思ったら、たまたま後ろは誰も来てなかったんでよかったんですよね、あの通行ね、止めってなって、誰も来てなくてよかったんだけど、まあ係の人がね、係の人はもう30秒ぐらいしたらやってきたんだけど、なんかね、女性だったんですよ、若い女性だったんだけど、ごめんなさいみたいな、なんかちょっと調子悪くてとか言って言ったら、すいませんって向こうから言って、もうごめんなさい、すいません、なんかうまく電波が受信できなかったみたいでとかって言われちゃって、えーとか言って、俺のものが悪いんじゃねえのとかって思ってでなんかすいませんとか言って、で今カードをお使いできたらすぐあれにしますからとか言って、で渡して、で生産っていうかね、あれしてもらって、でもう一個外観のところでね、ETC のところがあるんで、えマジかよと思って、でまたちょっとね接触しようかななんて思いつつ、ちょっとガサガサ動いて、でまた突っ込んでね行って、でその外観のところのね、インターついて料金所行ったら、またダメな、開かない、また係の人がやってきて、すいません電波がうまく取れないみたいでとか言って、なんだこれとかって思って、ちょっとね家の前に止めてなんか見てたら、なんかねほんと接触不良で電源が入ったり切れたりするわけ、 ETC の。なんだこれと思って、でやばいじゃないですか、またもうこれこそまたしくね、人に迷惑かけちゃうんで、これ直さなきゃと思って、で受信地に直そうかなと思ったんだけど、ちょっと時間がね、受信地は夜ちょっと異業種交流があったんで、そっち側に出る必要があったから、直す時間なかったんで、まだ直ってないんで、それを今度直さなきゃならないなーなんて思ってまして、本当は今日時間があったらやりたかったんだけど、仕事が溜まっててねできませんでした、まあ、そんなのもね、そういう趣味のこととか車のこととかね、仕事以外のこといろいろやんなきゃなんないんだけど、それもなんかできないぐらいバタバタしてますね、9月もね。ちょっとまた無駄な時間を使わないように時間をうまく使ってね、って言いながらね、無駄な時間使っちゃってるんでね、ちょっとまた心を改めていこうと思います。ということで、話また長くなっちゃいましたけど、以上で今週のカチンラジオ終わりにします。そろそろ寝ましょう、皆さん寝てくださいということで、また来週お会いしましょう。ではでは、バイバーイ、おやすみなさい。